皆さんおはようございます。4月に入りました。少しムシムシして、昨晩も大変眠りしい夜を皆さんも経験なさったことではないかと思いますが、主の憐れみの中で元気で心も体も励まされて、第1週を特に大切な第1週の礼拝を共に捧げることができますことを感謝いたします。信仰による救いと題しまして、今日は読んでいただいた使徒行伝16章からお話を進めさせていただきます。特に16章の31節のお言葉は私たちが非常に馴染んできた、また私たちがある意味でですね、この御言葉を握りしめて祈っている、家族の救いのために祈っている、とても大切なお言葉でありますね。今日はもう一度その御言葉を改めて学んでみたい、また新しく私たちに語りかけてくださる神様の御言葉としてしっかり受け止めさせていただきたいのだと思います。使徒パウロはアジア伝道の計画があちらこちらでとどめられてしまいました。伝道に行き詰まってしまいまして、ついにエーゲ海に臨むところのこのトロアスというところまで下ってまいりました。先週はそういうお話でありましたね。そこで彼は祈りの中にこの幻を見たのであります。その幻の中で一人のマケジャン人が叫んでいました。渡ってきて、海を渡ってきて、私たちを助けてください。この幻を見ました時にパウロは、ああこれだったのか、今まであちらでもとどめられ、こちらでもうまくいかないで、自分たちが祈って決めた伝道計画があちらこちらで妨害されていく、どうしてなんだろう、なぜなんだろう、わけがわからなくなってトロスまで来たのでありました。あ、そうか、私たちにはいろんな考え方が、私たちが自分の計画があるけれども、神様は私たちをそうではなくて神様のご計画の中に招いていてくださったんだ。マケドニアに行くことを神様は導いていてくださったんだ。まあ、そういうですね、ことをここで判断したわけでありますね。判断するということは、今までのさまざまな経緯をこの統合して考えてみるという意味が、そして一つの結論を出すというね、そういう意味があるんだということをお話ししたことであります。皆さん、私たちがなかなかこう毎日の生活や自分の人生やいろんなお仕事でもそうでありますが、うまくいかないな、行き詰まりを感じてしまう、あちらでもこちらでも願いを思いのことが進まないという時に、私は少し立ち止まってですね、今までの進行し方を考え、また将来のために一緒になって祈ることがとても大切だということを知るわけですね。そうしますと新しい方向づけが見えてくるかもしれない。行き詰まりというのは案外大切なことだと、まあ、そういうことを学んだことでありますね。で、福音がこの時初めてシュアリアからヨーロッパに伝えられる、そういう出来事が起こったんですね。そしてこのパロ一行がこの海を渡ってですね、マケドニアに行きました。そしてパウロが選んだのは、このマケドニアの第一の都市、ピリピという町であったんです。ここに入り込んで、ここで伝道することになったわけですね。で、ピリピという町は、後に皇帝アウグストとなりました、オクタビアヌスという人が宿敵ブルタスと戦いましてね、大きな戦いがあったんです。紀元前42年。ここで決戦がなされて、勝敗がつきました。そしてその後ですね、このオクタビアヌスにとりましたアウグストにとりましてですね、これは非常に大切な地であります。でこの地に、フィリピの地に、このローマの植民都市を築くわけでありますね。政治や生活習慣を全くローマに習いまして、長官はですね、もうローマ政府直属に任命されまして、この町はローマと非常に深い直接的な関わりを持つ町として発展してまいりました。パルはいつかローマに行きたい、あの大都市ローマに行きたい、そしてローマで伝道したいというビジョンを持っていましたから、このマケドニアに渡った時にマケドニアの小ローマと称されるこのピリピを 選んで伝道したと思われますね。ペリピ伝道について少し見たいと思います。まあ、端折って読んでいただきましたけども、16章の11節から、そこで私たちはトロスから船出てサモトラ家に直行し、翌日ネアポリスに着いた。そこからピリピへ行った。これはマケドニアのこの地を第一の町で植民都市であった、うん、と出ております。まあ、この辺りからですね、ずっと、ピリピ伝道のいきさつがこう出てくるわけでありますね。このピリピで最初にですね、イエス様を信じた人がですね、ルデアという女性でありましたね。またその家族でありました。このピリピの町にはユダヤ人が非常に少なかったんですね。だからどの町に行きましてもユダヤ人やそこにユダヤ教の改宗者、敬虔な神を敬う人たちがいるところに出かけまして、そしてイエス様を述べ伝えたわけでありますが、その伝道師であるこのユダヤ教の街道というものがこの町にはなかった。まあ、一つはユダヤ人が少なかったということがあるかもしれませんけれども、しかしちょうどですね、紀元50年にですね、ローマでユダヤ人追放令というのが出たんですね。それにこのピリピの町が習ってユダヤ人を全部町から追い出したということになったかもしれません。まあ、どちらにしろですね、パロが伝道のどこでも本拠としておりましたこのシナゴクというユダヤ教の街道がこの町にはなかったんですね。そこでですね、パウロは祈りの場があると思われる川のほとりに行きましてですね、そこで集まってまいりました敬虔な人たちにこの福音を語ったのであります。そしてそこにいたルディアという、まあ、実はですね、この方はアジアのテラテラ市出身で、高価なものである紫物を扱う商売をしている女の人だったんですね。聖霊は彼女の心を開かれました。ルディアの心が開かれた。そして彼女はイエス様を信じるものとなったのでありますね。ルディアはパウロと一行を自分の家に迎えました。家族ともどもイエス様を信じるものとなったとあります。またこのルディアは自分の家を開放して多くの人々を迎えまして、このルディアの家がピリピ教会になった。このピリピの手紙っていうのが新約聖書の中に出てまいりますが、パウロがこよなく愛した信頼を置いた教会ですよね。パウロ各地でたくさん教会を伝道して作りましたけども、特にこのピリピの教会は思うたびごとに本当に心がですね、この慰められる教会、初めからずっとパウロの伝道力を支援してくれた、無心によって支援してくれた教会、喜びの教会、決して大きな教会じゃなかったりですね、コリントエペソは大教会、高みたものの教会でしたけども、このピリピの教会は非常に迫害の中、戦いの多い教会でありましたから、非常に優れた信仰における喜びにあふれた愛の教会だったんですね。そういう教会ができたのであります。ピリピで救われた第2番目の人は、これはですね、占いの霊に疲れていた一人の若い女の人、この人は奴隷だったんですね。この女性の主人たちは彼女の占いを、霊の占いを設け、この利用してですね、金儲けをしていたんですね。大変よく当たるということでありました。この女性はパウロが泊まっていたルデアの家から祈りの場に、集会場に向かう途中に彼に出会うわけだ。それからというものを彼らの後を追いかけて、この人たちは糸高き神のしもべで、救いをあなた方に語ってくださる人たちですってですね、叫び続けるわけですね。あふれに疲れた人たちがイエス様の宣伝してるんじゃないかというようなことでありますけども、まあ、決してそうではなくてですね、汚れた霊に疲れているものが聖霊に、神の霊に満たされたものに触れた時に錯乱状態になってしまって、ね、そこに超自然的な力の存在を発見して恐れて叫び出したということが、まあ、実情であったようでありますね。他の箇所でも、聖書の他の箇所でもよくここに似たようなことが出てまいりますね。神様を一番よく知っているのは悪霊だという話がありますけどね、恐れているわけですね。まあ、そうした状態がいつまでも続くので、ここに果てたパウロは その女性のうちに宿る霊に向かって、イエス・キリストの名によって出てけと命じた。